声の候補を挙げよう。2026年8月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう氏。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループやまびこです。用紙、候補を挙げよ、2026年令和8年8月号、ナンバー1109。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよ。候補を挙げよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げよ市シルバー人材センター、電話 048-779-5525、ファックス 048-776-1074 まで。特集、自治会に入って自分の街がもっと好きになった。いつもの散歩、実は自治会活動。今月の表紙、今月の表紙は特集でも取り上げたワンワンパトロール中の一枚です。4ページ参照。ワンワンパトロールは、犬の散歩をしながら地域の見守りをするという自治会活動の一つです。パトロール隊に手を振るのは、散歩で通りかかった保育所の子どもたち。温かな地域の交流が伺えました。犬の散歩という日常が、自治会活動への参加の一歩となることも、小さな活動の積み重ねが地域の安心安全につながっています。表紙写真、説明。公園で犬の散歩をしているワンワンパトロール隊の3人と通りかかった5、6人の子どもたちです。パトロール隊の方々は、アッピーのマークが入った黄緑色のベストを着ています。一緒にいる犬は、茶色と白のポメラニアンや黒と白のボーダーコリーのようです。子供たちは手を振ったり、犬を見て笑ったりしています。写真終わり。スポットライト。常に選手に寄り添い、二人三脚でメダルを獲得。日下忠夫さん、13ページ。日下さんの顔写真があります。市の人口世帯、令和8年7月1日現在、23万690人、男11万3842人、女11万6848人、前月より7人増、増減の内訳、出生数130人、死亡数181人、転入数761人、転出数703人、11万1099世帯、前月より45世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒、市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズアッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？うちわを持っているアッピーのイラストがあります。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法、二次元コードからまたはハガキかメール、件名、アッピーを探そう。2、クイズの答え、候補を挙げようの感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、8月20日木曜まで必着。2、候補校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス、S55000@city.org ageo.lg.jp 市ホームページ二次元コードがあります。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は9月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは29でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、8月の土曜開庁日と窓口、下表の通り。表、開庁日8月8日、8月22日、開庁窓口、市役所、市民課、証明書発行センター、マイナンバーパスポートセンター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭保険課。小山台出張所、上尾駅出張所。表終わり。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。目次、1、今月の一面3ページ。証明書はお得なコンビニ交付で。2、特集4ページ。自治会に入って自分の町がもっと好きになった。3、市政ニュース8ページ。令和8年市議会6月定例会。上尾都市計画生産緑地地区の変更にかかる案への意見募集。水道料金の減免継続。マイナンバーカードで申請書の記入が楽に。他。4、市民の広場12ページ。街角特派員だより、参加して国際交流、アガサロン。アッピーネット。スポットライト、日下忠夫さん。読者の声。未来へすくすく、我が家のアイドル。小学校給食レシピ、揚げ鶏のレモン風味。教えてアッピー。5、シティ情報、15ページ。災害時の情報伝達手段。市観光協会推奨土産品。拉致問題を考える。学びすと市民講座。ほか。6、図書館へようこそ。29ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ。30ページ。アッピーランド。子供の城。ももっこルーム。子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。9、9月の相談、34ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。11、揚げたてニュース、36ページ。音訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用金額の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。
1、今月の一面。証明書はお得なコンビニ交付で。市民課。電話 048-775-5128 ファクス 048-775-9827 10月1日からお得に。10月1日木曜から証明書をコンビニ交付サービスで取得する際の手数料が窓口で取得するよりも50円引き下げられます。マイナンバーカードがあれば、住民票の写しなどの各種証明書が、全国のコンビニエンスストアなどで取得できます。近い、 全国のコンビニなどで利用可能。対応店舗は市ホームページをご覧ください。コンビニの建物のイラストがあります。24と書かれた看板がついています。便利。利用時間は6時30分から23時。システムメンテナンス日を除きます。4人の男女のイラスト。それぞれ手で OK マークを作ったり、ほっと胸をなで下ろしているイラストです。早い。申請書が不要。時計のイラスト。説明。矢印で円を描いた中に、時計の針が10時10分ぐらいを指しています。スピーディーという文字が書かれています。時計の下には手のひらが添えられています。イラスト終わり。表があります。コンビニ交付サービスで取得できる証明書。5つあります。それぞれの窓口交付手数料とコンビニ交付手数料が書かれています。1つ目。戸籍事項証明書、戸籍謄本、証本、中1、窓口交付手数料450円、コンビニ交付手数料400円。2つ目、住民票の写し。3つ目、印鑑登録証明書。4つ目、戸籍の付票の写し、中1。5つ目、課税・非課税証明書、中2。以上4つの証明書は同じ手数料です。窓口交付手数料200円、コンビニ交付手数料150円。中1、戸籍事項証明書、戸籍謄本・証本、戸籍の付票の写し、本籍地が上尾市以外の人は、本籍地の自治体がコンビニ交付の本籍地交付サービスを行っている場合は、利用登録を行った上で取得することができます。手数料は本籍地の自治体が設定している金額になります。詳しくは本籍地の自治体に問い合わせてください。中2、課税・非課税証明書。現年度、前年中の所得分だけ取得できます。中終わり。コピー機の横に立ち、手を添えているアッピーのイラストがあります。注意事項。マイナンバーカード申請時に、利用者証明用電子証明書を記録不要とした場合や、電子証明書の有効期限を過ぎてしまった場合は、コンビニ交付を利用できません。マイナンバーパスポートセンターで手続きをしてください。コンビニ交付では、窓口交付と異なる制約事項があります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市民課へ問い合わせてください。市ホームページ、二次元コードがあります。10月1日から窓口・電話・受付時間を変更。職員課、電話 048-775-5112、 ファクス 048-775-9819。 市ではサービス品質向上のための検討時間の確保や職員の適切な労務管理に向けた働き方改革の一環として、10月1日木曜から市役所本庁舎など一部の窓口・電話・受付時間を変更します。受付時間、本庁舎・第三別館・子ども保健センター・子ども発達センター・健康保健センター・プラザ22商工課、消防本部、消防署、東・西、各分署、上下水道部庁舎、教育センター。変更前、 8時30分から17時。変更後、9時から16時30分。各支所、出張所。変更前、8時30分から17時。変更後、9時から17時。
2、特集。自治会に入って自分の町がもっと好きになった。市民共同推進課、電話 048-775-4597、ファクス 048-775-0007。二人の子供が輪投げをしている写真があります。市内には114の自治会があり、住民たちの手でそれぞれの地域の活動が行われています。共働きで自治会の活動に参加する余裕はない。自治会に加入しなくても生活に困っていない。そう考えている人もいるかもしれません。しかし、地域でのつながりが希薄になっている今だからこそ、災害時などいざという時のために、自治会に加入することが一つの安心につながります。自治会って何をしているの？写真説明。法被姿の5、6人の子供たちが台座に獅子頭を乗せた神輿を担いでいます。写真終わり。防災、ディザスタープリベンション。防災訓練の実施や災害時における情報収集、非常用物資の備蓄。活動例、南中学校避難所開設訓練、大谷本郷自治会。中学生の防災への関心が高まるようデモンストレーションから参加してもらい、学校と連携した訓練を行いました。訓練を通して、学校や市、自治会などのつながりを深め、実際に災害が発生した際にも連携して避難所開設ができるよう備えています。写真が2枚あります。説明。2枚とも体育館の中です。1枚目、説明を聞いている様子。2枚目、担架で人を運んでいる様子です。写真終わり。防犯、クライムプリベンション。街路灯の維持管理や防犯パトロールによる安全な地域づくり。活動例、ワンワンパトロール隊、原市第7区。犬を飼っている人がワンワンパトロール隊と書かれたベストを着用し、散歩をしながら地域の見回りをしています。着用するベストが目立つので、散歩中の事故防止につながるというメリットも。365日、朝晩散歩をする愛犬家ならではの防犯対策です。ワンワンパトロール隊の写真が3枚あります。説明、パトロール隊の皆さんは全員黄緑色のベストを着ています。1枚目、7名のパトロール隊です。それぞれの犬と一緒に写っています。2枚目、犬を連れて道路を散歩している4人のパトロール隊です。3枚目、公園で黒っぽい中型犬を連れているパトロール隊を保育園児たちが見ています。写真終わり。地域の情報提供、インフォメーション。回覧板や地域内の各種団体との連携による身近な地域の情報提供。活動例、IT を活用した情報発信、三井区自治会。自治会のホームページを充実させ、情報の発信だけでなく、自治会の集会所の貸し出し予約の受付やお問い合わせフォームの設置もしています。また、週に1回程度、ホームページに掲載した情報を自治会の公式 LINE を通じて、プッシュ型の情報発信も行っています。写真が2枚あります。説明、1枚目、 会議室のようなところでパソコンを囲んでいる3人の男性です。2枚目、自治会からのお知らせと書かれたモニター画面です。写真終わり。環境美化活動、ビューティフィケーション、地域清掃やリサイクル活動による快適な生活環境の維持。活動例、町内リサイクル活動、上宿自治会。家庭から出るリサイクル可能な資源の回収や分別を徹底し、廃棄物の削減を目指しています。紙類、段ボールやアルミ缶などの収集だけでなく、衣類の回収も実施しています。住民が主体となるこうした取り組みは、生活環境の改善と地域の環境配慮意識の向上につながっています。写真が2枚あります。説明。1枚目、軽トラックの荷台に数人でリサイクル品を載せています。2枚目、カゴ状のブルーのコンテナが並べられ、回収品が仕分けされています。写真終わり。イベントの開催。イベント。夏祭りや運動会など、地域住民の交流を深める親睦行事や伝統行事の開催。活動例、運動会盆踊り大会、あずま町町内会。運動会や盆踊り大会などの行事では、あずま町公園に多くの参加者が集まります。特に運動会で一番人気のパン食い競争は、未就学児から高齢者まで参加者が300人を超えるほどの盛況ぶりです。子育て世帯にも気軽に参加してもらい、町内会への理解を深めてもらえるよう、アイデアを出し合って実施しています。写真が2枚あります。説明。1枚目、運動会の玉入れのようです。白いカゴに白い玉を投げ入れています。2枚目、夜空の下、提灯が飾られている下で盆踊りをしています。写真終わり。地域の支え合い、ミューチュアルサポート。地域の触れ合いを深める子育て支援や敬老会事業の実施。活動例、老人会、子ども部、共済イベント。上郷区自治会。高齢者と子どもの交流の場として、映画の上映とお楽しみ会を実施し、映画鑑賞の後に、輪投げや紙飛行機などを世代を超えて楽しんでいます。役員だけで行っていた餅つきも、現在では子どもたちと触れ合うイベントとして実施。イベントを通して、同じ地域に住む住民の顔を合わせた交流が行われています。写真が3枚あります。1枚目、子どもたち2人が高齢者から紙飛行機の折り方を教えてもらっているようです。2枚目、子どもが輪投げをしています。3枚目、大人と子どもがお話をしています。写真終わり。現役世代にこそ聞きたい。自治会って正直どうですか？自治会って大変そう。ベテラン役員が中心で活動していて、若い人は少ないのかな？そう思って活動への参加を躊躇していませんか？実際の自治会活動はどうなのか、現役世代の2人に話を聞いてみました。西宮下三丁目自治会会長、菊池和樹さん、42歳。上尾市出身、自営業。令和7年度から会長を務め、大谷地区や市の自治会連合会の役員も務める。西宮下三丁目自治会会員、勝野翔吾さん、42歳。東京都出身、会社員。就職を機に上尾市へ転入し、西宮下三丁目に家を購入した際に自治会へ加入。お二人が話している際のそれぞれの上半身の写真があります。 自治会に加入したきっかけは何でしたか？菊池会長、家を買った時に当時の班長に声をかけてもらって加入しました。自治会のゴミ集積場を利用するので入った方がいいかなと思ったんです。勝野さん、私も引っ越してきた時に班長が家まで来てくれました。子供がいるので子供会や地域とのつながりが必要かなと思って入りました。最初、妻は自治会の仕事が大変だからと加入をためらっていたんですけどね。私が自治会のことをやるからということで加入しました。実際自治会に入ってみてやはり大変でしたか？勝野さん、大変で忙しいというイメージがありましたが、実際にやってみるとその印象が変わりました。毎月1回班長会議があるのと、イベントの準備などの役割はありましたが、負担に感じるほどではありませんでした。菊池会長が自ら動いて、班長の負担を減らそうとしてくれていたおかげだと思います。菊池会長、班長や役員の負担を減らしたいんですよね。だから私が会長になってからは、班長たちの業務の見直しをしてきました。例えば、昔は毎年11月に文化祭をやっていたんですが、出展者も来場者もいつも同じ人でマンネリ化していたのと、班長たちも準備が大変だということで、思い切って辞めてみました。その時にただ辞めるのではなく、出展していた団体には、単独で作品展ができるよう場所の提供をしたり、ポスターを作って周知に協力したりしたので、文化祭がなくなって困ったという意見は特にありませんでした。また、現在開催しているイベントも、班長が準備に強制参加ということはありません。やれる人がやるのでいいと思っています。あとは、班長会議の後にやっていた役員会もやめました。LINE で済ませられることは LINE で済ませてしまおうと思って。役員には現役世代の人もいるので、土曜日や日曜日はできるだけ休んでもらいたいです。勝野さん、班長の LINE グループを作ったのも菊池会長ですか？菊池会長、そうです。私が総務部長の時に作りました。高齢の方でも LINE をやっている人は結構多いんですよ。もし使い方がわからない人がいたら、年度初めの班長会議で教えています。今後、LINE で済むようなら、班長会議もやめたいと思っています。勝野さん、班長をやってもそんなに負担はないということが伝われば、もっと若い人も自治会に加入してくれると思います。そして、若い人が増えれば、もっと自治会も改善されて、と、良い循環が生まれそうですよね。自治会への加入を迷っている人に伝えたいことはありますか？菊池会長、まずは地域のイベントに来てみてほしいなと思います。イベントやお祭りに行くことで近所にどんな人が住んでいるかがわかるかなと。そこで自分と同じような世代と知り合えば入ってみようと思ってもらえると思います。近年、孤独の問題も聞くけど、地域の人たちが集まることで地域とのつながりができて、そういう問題も解決できる気がします。勝野さん、今は隣近所の人と知り合いでなくても生活はできると思います。でも、この先子供が育って夫婦二人だけになった時に、地域のつながりが必要になってくるのかなと感じています。前の班長に、遠くの親戚より近くの他人という言葉を教えてもらって、なるほどと思いました。最終的に頼りになるのは近隣の人なんだなと。若いうちは気づかないけど、いずれ地域のコミュニティは絶対必要になると思います。また私は自治会に入ったことで、自治会や地域のことが見えるようになり、もっと主体的に地域に参加してみたいと思うようになりました。自治会の活動を通して地域への愛着も生まれたので、班長になるのが嫌だから という人もいると思うんですけど、一度やってみたら地域のことがいろいろ分かってきて面白いと思いますよ。アッピーファミリーの写真があります。写真、説明、会議室のようなところでお二人が並んで笑顔で立っています。菊池会長はアッピーのぬいぐるみ、勝野さんはまゆみちゃんのぬいぐるみをそれぞれ手にしています。写真終わり。自治会の気になるポイント Q&A。 質問、そもそも自治会って何？答え、自分たちの地域を暮らしやすくするために活動する住民自治組織です。住民同士のつながりを大切にし、協力しながら活動をしています。自治会の他に町内会や区会と呼ばれることもあります。質問、自治会の加入は義務？答え、義務ではありませんが、住みよい地域づくりのために力を貸してください。普段から地域の交流があると、困りごとがあった時にも近所の人と相談したり、協力したりしやすくなります。ぜひ加入をお願いします。質問、自治会費は何に使われているの？答え、地域の安心安全のために役立てられています。ゴミ集積所の維持管理や親睦を深めるための盆踊りなどの行事に使われています。自治会費の使い道は総会資料で確認できます。質問、賃貸マンションだから加入しなくてもいい？答え、賃貸マンションの人も戸建ての人も地域のつながりは重要です。賃貸マンションに住んでいる人も近所に頼れる人がいると安心です。近所の人と知り合い、親睦を深める場として自治会を活用してください。質問、地域のことは市がやるんでしょ？答え、地域のことを一番知っているのはそこに住んでいる人たちです。その地域に住んでいるからこそ気づける困りごとがあるはずです。そんな時に住民同士で協力して解決できることが自治会の強みです。質問、自治会と市の関係って？答え、地域をより良くするための協力関係です。市は自治会の活動に対して補助金などを交付しています。また、道路照明灯の設置申請やゴミ集積所の設置確認などは自治会がしています。市ホームページ、二次元コードがあります。
3、市政ニュース。令和8年、市議会6月定例会。総務課電話 048-775-4963、 ファクス 048-775-9819。 市議会6月定例会は6月5日から25日の21日間の会期で開かれました。この議会では令和8年度補正予算や住民票や各種証明書などのコンビニ交付手数料を引き下げるための条例などの議案が審議されました。このうち市長提出の16議案と諮問2件についてはすべて原案の通り可決、承認または答申されました。可決された補正予算には、避難所の生活環境向上を図るための防災資機材の整備に要する費用などを計上しています。人権擁護委員の候補者の推薦。人権擁護委員の候補者に横山純子氏、田口泉氏を推薦することに異議なき旨の答申がされました。上尾都市計画生産緑地地区の変更にかかる 案への意見募集。アッピーの顔のマークがあります。生産緑地地区に波線。波線の用語について14ページの教えてアッピーで解説しています。緑公園課、電話 048-775-8129、 ファックス 048-775-9906。 上尾都市計画生産緑地地区の変更について、都市計画法第17条に基づき案の縦覧と意見書を受け付けます。案の縦覧、意見募集期間、8月10日月曜から24日月曜。案、意見書の設置場所、緑公園課。対象、市内に在住の人、利害関係人。意見などの取り扱い。内容を検討し、策定の参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接または郵送、当日消印有効。で、緑公園課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。市内循環バス、ぐるっとくんの回数券の見直し案に対する意見募集。交通防犯課、電話 048-775-5138、 ファックス 048-775-9927。 市内循環バス、ぐるっとくんの回数券の見直し案について意見を募集します。案の公表、意見募集期間、8月1日土曜から31日月曜。案、意見書の設置場所、交通防犯課、市役所1階情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館。市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人。市内に事務所、事業所、固定資産を有する人。利害関係人。意見などの取り扱い。内容を検討し、参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接か郵送、筆着、またはファックス、メールで、交通防犯課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール、s209000@city.ageo.lg.jp へ。一人親家庭養育費確保支援事業。子ども支援課、電話 048-775-6819、 ファックス 048-774-5342。一人親家庭の将来にわたる生活の不安を軽減し、経済的自立につなぐため、養育費の取り決め促進と確保の支援をしています。詳しくは子ども支援課に問い合わせてください。助成内容。1、養育費の取り決めにかかる公正証書などの作成経費の一部。2、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料の一部。3、養育費の内容を含む 裁判外紛争解決手続きを利用した際に要した経費の一部。助成金額、いずれも5万円以内。対象、児童扶養手当受給資格者、一人親、家庭等、医療費受給資格者、または同様の所得水準の人に加え、次の1から3のすべてに該当する人。1、養育費の取り決めの対象となる児童を扶養している。2、養育費の取り決めにかかる債務名義を有している。3、養育費の取り決めのための経費などを負担した。令和9、10年度競争入札参加資格審査申請の受付、二次元コードがあります。契約検査課、電話 048-775-5116、ファクス 048-775-9819。建設工事受け負い等。内容、市が発注する建設工事、設計、調査、測量業務、土木施設維持管理業務、新規申請、時8月17日月曜から9月4日金曜、更新申請、時1、建設工事だけ、9月7日月曜から11月13日金曜、2、設計、調査、測量業務、土木施設維持管理業務、9月7日から11月6日金曜。3、1、2を同時に申請、9月7日から11月6日。共通、申し込み、県競争入札参加資格申請受付システムで電子申請し、申請書類をファイル添付システムにアップロード。詳しくは市ホームページをご覧ください。物品等、時9月7日から11月13日。申し込み、県競争入札参加資格申請受付システムから電子申請。詳しくは市ホームページをご覧ください。市長通信、輝くあげを。市長公式 SNS を始めました。あげおの今を私の視点で。あげおの魅力を市内外へ広く知っていただくため、市長公式の X、旧 Twitter を始めました。市政の情報をより早く、よりわかりやすくお届けすることは、市の大切な役割の一つです。幅広い世代の方々が日常的に利用する X を通じて、市政の取り組みや上尾の良さをこれまで以上に身近に感じていただけたらと考えています。X では、私の公務の様子や市内の催し、四季折々の街の風景など、上尾の今を私自身の視点でお伝えしています。現場で撮った写真や何気ない日々の一コマを肩の力を抜いて気軽に覗いていただけると嬉しいです。散歩の途中で市民の方から投稿した内容について温かいお声掛けをいただくことがあり、そうした交流も市政運営における貴重な糧となっています。アカウント名は、上尾市長公式です。二次元コードからご覧いただけますので、ぜひフォローの上、市政への関心を深めていただくきっかけとなれば幸いです。また来年3月には、市ホームページを大幅にリニューアルする予定です。生成 AI、人工知能などの最新技術も活用し、誰もが利用しやすく、上尾への愛着が深まるような魅力的なページへと進化させていきます。これからも様々な機会やツールを通じて、 上尾の魅力を皆様に届けてまいります。市長畠山実。写真が一枚あります。市政の様子を発信中。説明、畠山市長がスマホを手にして笑顔をこちらに向けています。写真終わり。上尾市長公式 X 二次元コードがあります。水道料金の減免継続、8から9月分も。業務課電話 048-775-5161、 ファックス 048-775-9041。 市ホームページ二次元コードがあります。物価高騰による負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、4から7月分で実施した水道料金の減免を継続します。8から9月検診分も基本料金を免除し、水道料金から基本料金を差し引いた額を請求します。対象、市と水道使用契約がある人、事業者、他の水道料金の減免制度を受けている場合は対象になりません。引き続き申請されている内容で減免します。アッピーが水道の蛇口をひねっているイラストがあります。吹き出し、申請は不要だよ。マイナンバーカードで申請書の記入が楽に。マイナンバーパスポートセンター、電話 0120-302-776、 ファックス 048-775-9827。 市ホームページ二次元コードがあります。7月1日に本庁舎のマイナンバー窓口に申請書自動作成システムを導入しました。マイナンバーカードの IC チップ内に記載されている住所などの情報を利用して、一部手続きの申請書に住所や氏名が自動で印字されるため、窓口で申請書を記入する手間が軽減されます。対象手続き、1、電子証明書の更新、2、電子証明書の発行、3、暗証番号再設定、4、在留期限延長に伴うマイナンバーカードの期限延長など。市特別職報酬等審議会の市民委員募集。職員課電話 048-775-5112、 ファックス 048-775-9819。 議会の議員の報酬や市長などの給料の額について審議するため、市特別職報酬等審議会を設置します。この審議会で市民の皆さんの意見を踏まえて議論を進めるため、市民委員を募集します。この審議会は市内の団体の代表者や公募市民などから構成されます。任期10月から1年間。内容、平日の昼に年3回程度対面で開催する会議への参加。対象、市内に在住の満20歳以上で継続して会議に出席できる人。国または地方公共団体の議員並びに長及び常勤の職員を除く。定員1人。応募者多数の場合は選考。申し込み、応募用紙、職員課にある。市ホームページからダウンロードも可。に、必要事項を記入し、小論文800字以内。題目、 今後の特別職の報酬等のあり方についてを用意して、8月31日月曜までに直接か郵送、筆着、またはメールで職員か郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 メール s102000@city.ageo.lg.jp へ。背広姿のアッピーがどうぞというように片手を挙げているイラストがあります。最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付。生活支援課、電話 048-775-5119、 ファックス 048-776-8872。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター、平日9から17時、厚生労働省委託事業、電話 0120-179-445。 平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決を受け、対象期間に生活保護を受給していた世帯に対して追加給付を行います。対象1、平成25年8月から平成30年9月に市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。2、平成30年10月から令和8年3月に市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた人、障害者加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費などが算定されていた世帯、亡くなった人は支給の対象となりません。申し込み、現在生活保護を受給していない世帯、当時受給していた世帯主からの申し出が必要。現在生活保護を受給している世帯、申し出不要。申し出方法や支給時期については準備が整い次第、市ホームページでお知らせします。年金の請求手続き、二次元コードがあります。保険年金課、電話 048-775-5137、 ファックス 048-775-9827。 年金の受給には本人の請求手続きが必要です。各年金の請求先は左表の通りです。手続きに必要な書類は人によって異なるので、事前に年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 大宮年金事務所、電話 048-652-3399、 または保険年金課に問い合わせてください。年金の請求に関する手続きはスマートフォンやパソコンで電子申請することができます。表を読みます。加入していた年金制度、請求先の順です。加入していた年金制度、共済組合だけ、国民年金と共済組合、厚生年金と共済組合、厚生年金と国民年金と共済組合、以上4つ。請求先、大宮年金事務所、または各共済組合。加入していた年金制度、国民年金、第3号被保険者機関を含む、国民年金と厚生年金。 厚生年金だけ。以上3つ。請求先、大宮年金事務所。加入していた年金制度、国民年金。第1号被保険者機関だけ。請求先、保険年金課。表終わり。老齢基礎年金。受給要件、次の1から5の期間の合計が原則10年以上の人。1、国民年金保険料納付済み期間。2、国民年金保険料免除期間。一部免除の場合は、免除されなかった額の納付が必要。納付猶予期間、法定免除期間、学生納付特例期間。3、厚生年金や共済組合の加入期間。4、第3号被保険者期間。5、合算対象期間、空期間。空期間とは、昭和36年4月から昭和61年3月に、厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、本人がどの年金制度にも加入していなかった期間などです。受給資格期間を満たした人は、希望により60歳以上、65歳未満に繰り上げ減額請求、または66歳以降の繰り下げ増額請求ができます。年金額、満額84万7300円、免除、納付猶予、法定免除、学生納付特例期間や未納期間があると減額になります。支給日、偶数月の15日。厚生年金を受給中の場合、65歳より前に厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月に、年金請求書が日本年金機構から送付されます。必要事項を記入して、日本年金機構へ返送してください。事業のドア。事業のドアは、令和8年度に行う事業の中で、特に注力していく新規事業について、目的、必要性、効果などをお伝えするコーナーです。第38回全国健康福祉祭埼玉大会。年輪ピック。彩の国埼玉2026の開催。事業費4167万円。うち市予算1563万円。高齢介護課、電話 048-775-5124。ファクス 048-776-8872。60歳以上の人を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭年輪ピックが11月に埼玉県で開催されます。上尾市はリプロ武道館、埼玉県立武道館がスポーツ交流大会の弓道交流大会の開催地になっています。大会ホームページ、二次元コードがあります。年輪ピック、彩の国埼玉2026、三つの大会があります。一つ目、スポーツ交流大会。十種目、弓道、上尾市、テニス、さいたま市、ソフトボール、鴻巣市、卓球、春日部市など。二つ目、ふれあいスポーツ交流大会16種目。グラウンドゴルフ、加須市。太極拳、越谷市。 ダンススポーツ、川越市、インディアカ、桶川市など。三つ目、文化交流大会、四種目。囲碁、さって市、将棋、わらび市、俳句、さいたま市、健康麻雀、川口市。市の取り組み、選手以外の人も参加できる健康づくり教室の開催。健康測定器具を用いた測定や専門家による健康相談など。全国から集まる選手へ、上尾市ならではのおもてなし、応援メダルの贈呈やドリンクの提供、市観光協会の出店など。弓道交流大会の開催日程。表を読みます。時、内容の順です。11月8日日曜、9時30分から18時10分、予選1回戦交換試合、10時から15時、健康づくり教室。11月9日月曜、9時から12時40分、予選2回戦、13時40分から16時20分、決勝トーナメント。17時から17時30分、表彰式。場所はいずれもリプロ武道館です。表終わり。開催地24市町。埼玉県の地図の中に開催地が示してあります。順に読みます。本庄市、深谷市、熊谷市、行田市、鴻巣市、加須市、久喜市、幸手市、春日部市、越谷市、三郷市、草加市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、新座市、所沢市、埼玉市、川越市、上尾市、桶川市、秩父市、小鹿野町。イラストが2つあります。1つ目、アッピーが弓道の袴姿で弓を引いています。吹き出し、一緒に会場で応援しよう。2つ目、コバトン、埼玉っちが、年輪ピック、彩の国、埼玉2026の上りを持って飛び跳ねています。吹き出し、イベントの詳細は大会ホームページを見てね。